朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡淳のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。つい先日、近代五種というオリンピック種目、フェンシングと水泳と馬術、それにランニングと射撃を組み合わせたレーザーラン、この5つの中から2028年のロサンゼルスオリンピックからは馬術の代わりに人気番組のサスケを取り入れるかもなんていうニュースありましたね。
はい。
でこの馬術競技というのはヨーロッパの国々が強豪国として名を馳せまして、アジア諸国、とりわけ日本ではあまり馴染みのない競技の一つと言えるかもしれません。しかしそんな馬術競技で唯一金メダルを獲得したことがある方、ご存知でしょうか。それが1902年の今日7月12日生まれのバロン西こと西武一さんです。まずは西さんのプロフィールからご紹介します。西武一さんは1902年の7月12日生まれ、陸軍の軍人だったんですね。
はい。
お父様である西徳次郎さんは薩摩藩出身で、後に外務大臣や当時の天皇の諮問機関である枢密院で枢密顧問官などを歴任されたすごい人物なんです。現在の中国である当時の清で中心公使、今でいうところの例えば日本に滞在されている駐日大使みたいな方だと思うんですけれども、
はい。
その時代にはですね、清朝末期の動乱である義和団の乱の処理に当たった人物で、この義和団の乱の処理の際に清太后から信頼を厚くされて、なんと中国茶の専売権を与えられて巨万の富を手にしたという人物。1895年には男爵の称号を贈られたという、そんなお父様だったんですね。
はい。
ただ1912年、お父様の徳次郎さんが死去されたことによって、わずか9歳でその後継ぎ当主として武市さん男爵となるんですね。
9歳で。
すごいですね。
はい。
で彼の愛称バロン西のバロンとは男爵の意味なんです。そんな西さんは家族のたしなみとして幼少期から馬術を身につけて、やがて1921年陸軍士官学校予科へ入校し、陸士予科では帝国陸軍の花形である騎兵を選択。ここで本格的に馬を操る技術を身につけていきます。卒業後は見習い士官として騎兵第一連隊付属となり、1927年陸軍騎兵学校を卒業、10月には陸軍騎兵中尉に進級しています。そんな西さんの運命を変えたのが1932年のロサンゼルスオリンピック出場決定です。南部中平さんも金メダルを取ったオリンピックですね。
はい。
1930年出場が決まったロサンゼルスオリンピックのために半年間の休養を取りまして、パートナーである馬を探すためにアメリカやヨーロッパへと出向きます。この時ヨーロッパに向かう船内で当時の世界的スターだったダグラス・フェアバンクスさん、それからメアリー・ピックフォードさん夫妻と親交を持ちます。西さんというのは非常に明るく天真爛漫でさっぱりとした性格で、さらに英語も堪能だったんですって。
はい。
だから当時の大スターとも物おじすることなく交流を深めたと言われています。後には当時の映画スターチャーリー・チャップリンとも親交があったというような方なんですね。
すごいですね。
そして3月、西さんはイタリアで後に終生の友とも言うべき存在となる愛馬ウラヌス号との運命的な出会いを果たします。高さ191センチ、堂々たる体育のウラヌスを一目見た途端に惚れ込んで、即座に6500イタリアリラ、当時の換算レートで1000円で自費購入します。実は西さん当時としては長身175センチあったんです。後にウラヌスと共にヨーロッパ各地を馬術大会に参加、数々の好成績を残していきます。で1932年帝国陸軍の出場選手一同とロサンゼルスオリンピックに参加、出場した大障害飛越競技という馬術の競技で、これは先に紹介した近代五種の 馬術でも採用されている競技なんですが、本番ではライバルのアメリカ代表チェンバレン選手、スウェーデン代表ローゼン選手を抑えて見事な手綱さばきで最小限点の8点で優勝、金メダリストとなりました。
はい、
ちなみにこの快挙はアジア諸国として初、さらに去年の東京オリンピックを含めて日本勢がオリンピック馬術競技でメダルを獲得した唯一の記録ということなんですね。そして優勝後のインタビューは得意の英語で We won、 我々は勝ったと答えたんです。
かっこいいですね。
はい、
はい、
華麗な競技で魅了しただけでなく We ですから愛馬との共同作業によるものだという言葉、
はい、
これ全米の人々が感動して熱狂したんですって。この瞬間バロン西の名声はアメリカでは揺るぎないものとなりました。そんな西さん、4年後の1936年のベルリンオリンピックにも参加しているんですが、ウラヌスと臨んだ障害飛越競技では競技中落馬して棄権しているという記録が残っています。そしてこのベルリンオリンピックの後本業の軍務に戻ると、日中戦争開戦後の1939年3月には陸軍騎兵少佐に昇進、軍馬の育成などを担当する陸軍省軍馬補充部の十勝支部員として北海道にも来られていたことがあるそうなんですね。
そうだったんですね。
はい、ただ時代は第二次世界大戦に向けた軍拡時代となって騎兵部隊の削減、ですから馬じゃなくて変わって近代的な戦車、こういったものが新設されまして、やがて西さんも1944年には戦車第26連隊連隊長を拝命、そして44年の6月20日にはあの硫黄島への動員というのが下されるんです。実はその動員が下された後の8月、戦車補充のために一旦東京に戻ったんですね。
はい、
でその時東京世田谷にある現在日本中央競馬会 JRA が運営する馬事普及の拠点である馬事公園で余生を過ごしていたあのウラヌス号に会いに行ったんですね。
あー、ウィーウォンのウラヌスですね。
はい、でウラヌスは西さんの足音を聞いてとっても喜んで、あの馬が最大の愛情を示す態度であるという首をすり寄せて相手の肌に歯の跡を残すという愛好という行動をしてきたそうです。分かったんですね、
足音で気づくんですね。
ただ日に日に戦火が厳しくなる中、命じられた硫黄島に再び西さん赴くことになります。この時西さんはあのロサンゼルスオリンピックで手にしていた愛用の鞭といつも履いていたエルメス製のオーダーメイドの乗馬長靴を肌身離さず持っていたんですって。硫黄島という赴任地でも分かる通り、硫黄島で日米両軍の戦いは熾烈を極めていきます。しかし先に紹介した通り、アメリカで西さんは全米を熱狂感動させた人物として有名でしたよね。
はい、
ですからこの硫黄島では日本軍が劣勢の状況でもアメリカ軍は西さんの命を惜しんで、馬術のバロン西出てきなさい、世界は君を失うにはあまりにも惜しいとわざわざ日本語で何度となく西さんに投稿を呼びかけるんです。
日本語で、
はい、
はい、
ただ西さんはこれらをすべて無視します。3月17日音信を絶ち、後に戦死したと伝えられています。この西さんの硫黄島での姿は2006年公開されましたクリント・イーストウッド監督の映画硫黄島からの手紙でも描かれています。西さん役はあの井原剛さんが演じられました。実は西さんが戦死したとされるおよそ1週間後の3月末、本土の陸軍獣医学校にいたあの愛馬ウラヌスもまた西さんの後を追うように亡くなったそうです。
はい、
最後の地となった激戦の地硫黄島、実は西さんもう一つ肌身離さず持っていったものがあったそうです。それが愛馬ウラヌスの盾紙だったそうです。共に金メダルを獲得した相棒のことをずっと思っていたんでしょうね。そしてこの愛馬ウラヌスの盾紙、日産の没後46年だった1990年アメリカで偶然発見されます。
はい、
おそらくアメリカでも有名だった日産の生きた証を残そうと誰かが持ち帰ったんでしょうね。その盾紙は後に日本に返され展示されることになります。 現在は群馬鎮魂碑のある北海道中川郡本別町の歴史民俗資料館にその盾紙収められているそうです。戦火に散った金メダリストバロン西、もし道内でこの盾紙を見る機会があったら、彼の偉業と紳士的な振る舞いも思い出していただければなというふうに思います。今日は戦火に散った男爵バロン西物語でした。